柳下
今井のハッシュタグラジオ。柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
高生高越のオーライド代表で小さい頃のヒーローといえばタモリさんだった僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社通代表で小さい頃のヒーローといえば、
わかる、そうなりますよね。
落合博満さん、私今井祐希が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
ああ、それで言ったら僕も宇野勝るかもしれない。
おお、すごい、2人ともたまたまですが中日に縁のある、
中日の僕、まあ、落合選手って中日の選手っていうイメージもないです
よね。まあそうですね、 4球団ぐらい行ってますからね。でもうちの父親は巨人ファンだったので、その
うんうん、
お前誰が好きやねんみたいなこと聞かれて、落合って言ったら、うんうん、母親に、うん、あんなおっさんって言われたのを覚えて
すごい打ってましたよね、中日時代、じゃあ巨人時代も。
そうですね、だ当時は別にキャラクターとかは知らなかったと思いますけど、なんか、
はいはいはい、
聞かれるものがあったんでしょうね。
このなんとかといえばっていう枕あるじゃないですか、
はい、はいはいはいはい、
これになるべく答えていこうっていう決意を僕したんですよ。
はいはいはいはい。
ちゃんと特にいない柳下恭平とをなるべくやめようと、
は
い、
ああなるほどね。
でめっちゃ絞り出してなんかパッと出たのがタモリさんだったんですけど、
はいはいはい、
タモリさんって言ってからびっくりしました。あ、タモリさん好きだったんだ。
なるほど、もう思考の方が後ぐらいってこと。
うん、なんかとっさに出たのが今タモリさんでした
ね。でも
宇野選手にしよう。
はい、というわけで、今日も聞いていただいてありがとうございますよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで本日一つ目のハッシュタグは柳下さんが、持ち込んだハッシュタグで、
はい、
ハッシュタグ適当な料理です。
はい、まあ、適当という感じが適して当然というか当たる、
はいはいはい、
なので決しておざなりなおざりなわけではなくて、
うんうんうん、
あの妥当にという意味もあるんですけど、なんか両方使えますよね、適当って言葉。
今の日本においてはおざなりという意味の方が強いかもしれないですね。
うん、そうですね。あのでね、
うん、
よくその料理をやる人とか、
はい、
どうやったら料理が美味しくなるんですかみたいな質問を受けてるのを見ると、
はいはいはい、
レシピ通りに作ってくださいまずはっていう答えをちょいちょい見るんですよ、はいはいはい、
よく聞きますね。
そうで、あの世界って思ってるよりもレシピ通りに作ってないんですよね。
世界
あの例えば今井くん料理でレシピ見ながら料理をするとするじゃないですか。
はいはいはい、
レシピ通りに作ります？
あ、僕はそれね、割とね、作るんですよね。
ちょっと材料が足りないときに、
はいはいはい。
まあ、ホールトマトって書いてあるけど、なんだろうな、トマトペースト缶でいいかとかってやります？
あー、それはね、やりますね。あの、自分の中でなんか割と感動するぐらい、なんか、
うん、
あ、ちょっとだけ料理のこと分かるようになったかもって思った瞬間があって。
おいい話。
それ、うん、それはあの例の別荘に一人でいた時に、
うんうん、
そうサラダを作って、
うん、
であのドレッシングがなかった。
うんうんうん、
でなんかレシピドレッシングのレシピみたいなの見たら、まあ、サラダ油と塩コショウと、
うんうん、
あと何だったかな、ビネガーソースって書いてあったの。
ビネガーソース、うんうん、
はいはい、でそれがなかったんでポッカレモンを使ったんですよ。
ああ、いいですね、うんうん、
そう、それで普通に美味しくできた時に、
うん、
なんかすっごいこう料理を構造で理解してやれた気がしてすごく嬉しかった。そう、酸味があればいいんだろうみたいな。
あ、つまりそのレモンソースを、
はい、
もしかしたらじゃあポン酢、あ、ビネガーソースか、ビネガーソースをポン酢でもいけたかもしれないとか、はいはい、そういうことですかね。
そうですね、その場合塩もいらなくなるかもしれないですね、
うん、うんうんうん、なるほど、いいですね。
そうですね。いや、なんで、レシピ通りに作れないときに、なんか昔よりはちょっと頭使うようになったかもしれないですね。その味覚の、ゴミの分解というか。
因数分解みたいな。
そうですね。
なんか、料理が得意とはどういうことかみたいなものをちょっとこの前考えてたんですよ。で、本当の意味で適当な料理が作れる人が、多分料理うまい人だと思うんですね。
なるほど、そうですね。
でも、大体の、僕も含めて大体の人は、ある程度はレシピ通りにやるってことをやった方がいい気がするんですよ。そっからだんだん適当になっていく。で、なんか、意外に料理が苦手な人って最初から適当な、この適当の場合は何も考えずにの適当ですね。料理をしている気がして、なんかそこの言語化みたいなものがあまり世界でされてない気が。とにかくレシピ通り作ってくださいっていうのは、結構本当に言葉通りで、その結果今井君は、酸味だったらある程度何でもいいんだっていう適当さを身につけたわけじゃないですか。
そうですね。
その次に、油じゃなくてこれでもいいかも、みたいな、適当の次の段階がある気がするんですよ。なんかそうこうするうちに全てが適当にできる世界が待ってる気がしてて。なんか適当な料理というのが、究極に行くとこう、プロの創作料理になるような気がするんですけど、ちゃちゃっと作るみたいな。
なるほどね。
なんかそこに至る前に、ちゃんとレシピ通り作ってみようみたいなものを、もうちょっと見直してみようかなって思ったんですよね。僕、適当に作るんですよ、
そうでしょうね。なんかレシピ無視しそうですね。
そもそもあんまりレシピを見ないので、だから、肉、なんか、適当に今料理言ってもらっていいですか？
ホイコーロー。
ホイコーローだったら、なんか中華料理で食べるときは、あれ、油がまあまあ浮いてるじゃないですか。で、キャベツとかが、べちゃっとしてないですよね。だから割と多分蒸しちゃダメな気がするんですよ。
なるほど。
なので、一番理想は、油通しして、つまり、ある程度の温度の油にキャベツとか玉ねぎみたいなものをこう、一度油でくぐらして、それを取り分けておいて、肉と、まあ、お出汁と、まあ、それはコンソメでもいいし、何でもいいですけど、何かしらの出汁と、味噌と、まあ、ちょっと甘みが、まあ、砂糖かみりんか入れて、で、赤味噌、まあ、白味噌もいいですけど、赤味噌で多分味整えれば、まあ、ちょっと醤油とか入れてもいいですけど、何かちょっとだけ酢を入れて、最後ガッと炒めればできると思うんですよ。それをこう、豚肉、キャベツ炒めて、豚肉炒めてってやると多分、キャベツがふにゃふにゃになる気がするので。で、家で油を溜めるのめんどくさいから、多分僕はもう炒めて、ガッと強火で炒めて、一回皿に置いて、それを繰り返すと思うんですけど、
なる
って
ほど。
作ります。多分。
でもやっぱそれ、今の聞いてても、こう、一回学んだことのある人じゃないですか。
でも僕、料理学んだことないんですけどね。
バイトしたこととかもない。
まあ、モスバーガーで仕込みをやってたとか、そういうのはありますけどね。
ああ、そうか、それはあるか。海外で暮らしてた時にはよく作ったりしてたんですか？
よく作ってましたね。本当にその辺にあった食材を、その辺にある適当な、なんていうか、調味料で食べるということは、まあ、パスタでも米でも、よくしてました。自炊はまあ昔からしてましたね。なんか、ちゃんと適当な料理を作るために、一度ちゃんとレシピに回帰しようというのを最近思ってですね。ホイコーローもなんか作るときは一度ちょっと何かのレシピブックを見て、作ろうかなと思ってます。
なんかね、それで言うと、陳建一さんが亡くなりましたね。
四川のね。いやー、最近、大江健三郎さんも亡くなったな。全然
ああ、
関係ないけど、亡くなったっていうだけですけど。なんか、ビッグネームが、松本零士さんとか、ビッグネームが
ああ、確
お
か
亡く
に。
なりになる時期なんだろうな。時期というか、世代なんだろうな。 ホイコーロー食べたくなってきた。ちょっと今日、陳健一さんのレシピでホイコーロー探してみようかな。
いいですね。まあ、ホイコーローはでも、まあ、本当、僕、一応、僕の中でも日本一のホイコーローは、劉邦なんですよね、うん。
あ、いいですよね。食べにくくて。
そう、劉邦は、カオメブックスの真横、
うん、
というか、まあ、建物自体は同じ、実は同じという、
はい、真下の方がいいかもしれない、
はい、にある、もう最近はね、もうお昼時は行列必至の、
いや、本当に、
あれ、なんであんな、なんか紹介いろいろされたんですかね、なんか、
いや、なんでしょうね、すごい行列してますよね、今ね、
そうそうそう、なんか、昔はね、こうパッと行けたんですけど、もう今、
うん、
よほどこう、ずらさないと。
まあ、3時とかに行けば大体
入るんですよね。ああ、そうそう。で、もうチャーハンも最高なんですけど、僕は、ホイコーローが、すごく好き。
お目が高い。
豚バラが肉厚で、こうピーマンとかね、玉ねぎとか、全部ピカピカしてるんですよね。はい、油で。
うん。もう汁とかすごい状態になりますよね、食べ終わったら。
ああ、そうそうそう。健康には悪いもん食べたな、みたいな。ま、でも美味しいなっていう気持ち。
うん、あれはいい中華ですよね。
うん。
まあそのわけで適当な料理。
いや、なるほどね。いや、これはでも本当憧れですよ、うん。その冷蔵庫の残り物でうまいものを作るっていう。
うんうんうんうん。
あ、でもそう、それで思い出した最後になんか、まあこれはくるりの集いという番組を YouTube でやった時に、
うん、
まあアーカイブにも残ってるんですけど、
うんうんうん。
その岸田さんが多分タイトルドラマドラなんか演奏中のミスは死刑みたい なんか物騒なタイトルの多分動画があるんですけど、
伝達のミス、
あ、演奏中あ、でも、まあ、もちろんみんなやるっていう前提なんですけどね、そんでなんかクリフ・アーモンドっていう、まあ、クルリが非常に頼りにしてる、うん、アメリカ在住のドラマーがいるんですけど、
うんうんうん、
クリフがいかにすごいか、その普通はクリフが例えば何をやるかっていうと、その、
うん、
まあ、最初そのいわゆる BPM が狂った状態で始まった演奏をいつの間にか直すみたいなことができてしまう人だと、
うん、へえ、
しかも それはもう演奏してるメンバーも気づかないぐらいの滑らかさというか、
へえ、すごい、
それを岸田さんが本当冷蔵庫の余りもんでうまいもん作るやつって言って、
あ、そこに例えるんだ、なるほど、
そうっていうのを思い出しました。よかったらそれも、はい、ご覧くださいということで、はい、本日一つ目のハッシュタグは、ハッシュタグ適当な料理でした。はい、二つ目はですね、これは僕が持ってきたんですけども、うんうん、ハッシュタグトートバッグ回帰です。
今井くんといえばザックを使うイメージが、
そうなんですよ、これは、まあ、多分この10年ぐらいバックパックってめちゃくちゃ流行ったというか、
うん、
それこそ僕が社会人になった15年前は、うん、その、
うん、
スーツでバックパックっていうのは5ハット、うん、5ハットに近かった。
なるほどなるほど、
うん、で僕も当時は多分なんかビジネス、あ、ブリーフケースみたいなの持ったり、あとトートバッグも持ってましたかね。で、
うんうんうん、
でその後やっぱスマホの普及に伴っても両手開けてないとってことになって、
ああ、そういうことか。
そうだと思います。うんうん、で、バックパックどんどん入って、で、あとまあ、PC を入れて重くなったっていうのもあるのかなっていう気はしてます
けど。ああ、確かに。うんうんうん。
で、どんどんバックパックを背負う人が増えて、電車の中で。
うんうん、
で、
うんうんうん、
それはまあ合理的な流れだと思うんですけど、なんか、
うんうん、
で、僕はバックパック大好きだし、いくつもこれまで何台も買ってきたんですけど、その、
うん、
最近トートバッグを買ったんですよ。
うんうんうん、
で、それはなんでかっていうと、やっぱ結局これもだからスマホの普及とかとある種関連してくるんですけど、その、
ほう。
もう移動中、電車で移動すること、まあ僕そんなにないんですけど、まあとはいえ電車とか、うん、なんかまあちょっとタクシー乗ったりとかっていう時に、
うんうん、
できれば本を読みたい。
うんうんうん。
ですけど、そのやっぱり、うん、バックパックを前に持ってきて、チャックを開けて本を出して読んで、
うんうんうん、
で、また7、8分したら目的地の駅に着いて、それをしまって、閉めてっていうことを思うと、ついやっぱりこうスマホで済ましちゃうみたいなことが多くてですね。だから、今その自分はトートバッグを買ったらもっと本が読めるんじゃないか。あ、つまりすっと出せるじゃないですか。
確かに。それ
そう。
検証してるんですか？
いや、検証、まあ、だから実際ちょっと、まあそうですね、まだ2週間ぐらいなんで、あれで
おい
す
お
け
いおいおい。
ど、そう。
どうですか？
いや、今んとこね、目立った効果は感じてないんですけど、でもスマホを使うことは減ったなと思ってて、
なんでだろ
なぜなら、
う。
すぐに iPad を取り出せるからです。
それ、スマホが iPad になっただけってことですか？
そうとも言えるんですよね。だから、ただその iPad って、まあ、僕の場合ですけど、そのサイズで言うとあれ、持ち歩いてるの英語ぐらいのサイズ。で、あんまりこう、なんていうんですか、入力って iPhone のが得意じゃないですか。こう、
そうですね。
何かを返信するとか、リアクションするとか。
片手のサイズですもんね、キーボード
そうそうそうそう。で、
が。
その点やっぱり iPad を持ってると、その何かを返すってよりはインプットするみたいなことに使え
なる
る
ほど。
という点では多少いいのかなっていうぐらい。
そうか、iPad と iPhone って同じじゃんと思ったけど、より
そうなんです
イン
よ。
プットか、より双方向かっていう違いがあるんだ。
そうなんですよ。それがサイズによって
なるほど、面白
規
い。っ
定されてるのは面白いですよね。そうそう。
てことは、今井君の当初の目的だったら、本でも読みたいのは、
は
まあ、あ
い。
る意味その、オフラインでのインプットというのはあるかもしれないけれども、
は
イ
い。
ンプットっていう意味では、一応方向は合ってるんですね。
そうですね。で、多
な
分
る
今
ほど、
僕の
面
中
白い
で
ですね。
ハードルになってるのは、僕、なんかこれ、よし悪しなんですけど、ジップロックみたいな A4 サイズぐらいある袋に、普段持ち歩く本ってそこに入れてるんですよ。それはなんか、カバンの中に本放り込んどくとすごい汚れるじゃないですか。破れたりとか曲
バ
が
キ
っ
バ
た
キにな
り
り
と
ますし
か。
ね。
そうそうそう。あれが嫌で、基本そういうのに入れてるんですけど、結果それもでも、こう、アクセスハードルを上げちゃってるんで、むき出しの本 VS iPad をちょっと今後やっていこうかなっていう。
今井くんほどのガジェット好きになったら、
はい。
例えばその、カメラを取り出しやすいバックパックとかあるじゃないですか。
カメラを、はいはいはい、ありますね。
山岳用というか、登山
はい
用
はい
という
はい、あ
か。
りますね。カメラ用みたいなやつね。はい。
なんかそういうこう、右手だけで背中に手が回って、
はいはいはい。
ピッと何かを取り出せるみたいなようなバックパックを使えるようになるんじゃないですか。
なるほど。
そうではない。ちょっとその時は iPad は犠牲になりますけど。iPad もいけそうな気がするな。
まあでも、あとそれ、ちょっとデザインが犠牲になりそうな気がしますね。
まあ確かにそうですね。なるほど。
柳さん、基本でも、最近は特にあれですよね。もう文庫しか持ち歩いてないですよね。ポケットに文庫が入って。
そうですね。でも、四六版とかも持ち歩いてますけどね。
ああ、本当です
割
か。
と手で持ってますね、その、
ああ、そうですよね。やっぱ手で持ってるわさ。柳さん、やっぱ荷物少ないからな。
ラップトップと本を手で持って歩くが一番アクセスがしやすいかもしれないですね。
皆さん、多分、僕と海外2人で行ったら、いつも以上に手ぶらで行けます。
どういうことですか？今井君の荷物に寄生すればいいってこ
そうそうそうそうそう。僕言いましたっけ？旅行とか行くとき、自分の分以上に持ってく癖があるんですよね。
それ初めて聞いた。
あ、本当ですか？シャンプーとかリンスとかも、なんか車で行くときとかも、下手したらボトルで持ってくんですけど、キャンプとかも。それはだから別にまあ、利他の心がまあないわけじゃないですけど、みんなに快適に過ごしてもらうことによって自分の憂いをなくしたいっていう。
ああ、あいつもたもたしてんなみたいなのを見たくないってことですね。
もたもたっていうかあれですね、なんか、ああ、シャンプーしたかったな、みたいな。そういうテンションの
なるほ
低
ど
下
ね。
を防ぎたい。
まず僕、
はい。
その旅行の期間にもよりますけど、3ヶ月の旅行だったらちょっと石鹸ぐらい持ってきますけど、 旅行でシャンプーとか持ってかないかもしれないですね。
ああ。でしょう
もっと言うと、普段からそんなにシャンプーとかを使ってないかもしれないです。
ね。髪洗ってないってことですか？
髪は風呂で湯、お湯で洗ってますね。
湯シャンの人だ。
あるいは銭湯に行った時にシャンプーしてます。特に主義主張はないんですけど、なんとなく。ああ、でも、いいですね。じゃあ電源ケーブルとかももう必要以上に持ってってるんですか？
全部ありますよ。
すごい。
いや、でも本当たまに自分のカバンの重さに嫌気がさしますけど。
でも、カバン自体はコンパクトにまとまってるんですよね、きっと。その、60リッ
ま
トルの
あ
カバンとか持ってるわけじゃないですよね。
まあ、ああそうですね。そこは普通に30代か。
いいですね。じゃあ、例えば、ニューヨークに4日間、2人で行くとしたら何持ってきます？マンハッタ
もう。
ン島にしか行かない。しかいない。
何言っても全部じゃないですか。
着替え3泊4日分ってことか。シャンプー、リンス。あ、ちょっと多分これ全然違うな。僕下手したらカバンすらないかもしれない。下手したら。
まあ実
そ
際
れなん
ニ
か
ュ
誰かと会うとかだったら、
ー、
ジャケットとか持ってくかもしれないですけど、
ああ、なるほどね。失礼
そう
ない
うの
よう
が
に。
なかったら、靴とジャケットとかあるかもしれないですけど、そういうのがあったら本当にもう T シャツと短パンとサンダルとかかもしれない。いいですね。トートバッグ回帰プロジェク
ちょっと
ト。
また結果を報告しますね。
うん、ぜひ。
というわけで、2つ目は、ハッシュタグトートバッグ回帰でした。では3つ目のハッシュタグに移りたいと思います。3つ目のハッシュタグはスタッフから事前にもらったここ1週間のトレンド入りハッシュタグリストを、の中からですね、まあ、独断と偏見で僕らが選ぶ今週のハッシュタグはこれだっていうのを選んでいきたいと思います。ということで、リストを見ましょうね。
よ、どれどれ？
ちょっと僕が一旦
なるほど。
ハッシュタグを読み上げますね。
お願いしま
ハッ
す。
シュタグ開花宣言。続いてハッシュタグマスク解禁。で、3つ目はハッシュタグエブエブ。で、4つ目はハッシュタグツイート AI 分析。
後半二つはほぼほぼ知らないです、僕。
本当ですか。
エブエブ。まあ、名前は映画なんでしょっていうのはわかるけど、
ちょっとじゃああ
んまり知らないかもしれ
順番に解説があるので、
ない。
読み上げていきましょうか。スタッフ作の解説が。1つ目、ハッシュタグ開花宣言。3月14日、東京でソメイヨシノ、まあ、桜ですね、が開花。史上1位タイの速さでの開花だそうです。今週は各地で開花ラッシュとなり、来週、この回が配信される週には、もう早くも東京などで、満開となっていく予想となっています。お二人、僕らですね、お二人はもうお花見の予定はありますか？お花見の思い出話などがあれば、ぜひお聞かせください。ということで。
なるほど。1位タイっていつだったんでしょうね。1位。
確かに。
結構昔なのかな？それとも最近なのかな？
桜の開花予想のロジックって知ってます？
靖国神社のところですよね。
いや、あれなんですよ。僕が聞いたのは、靖国神社、それ知らない。そんなのもあるんですね。
その場所は決まってるんですよ。靖国神社の中の桜を観測して、それで、ほころんだら、つまり、そこにあるんですよ。靖国神社の北側というかに、桜が。そこの桜が咲いたらっていうのは聞いたことありますね。
僕が聞いたのは、600度の法則っていうのがあって、
600度。
2月1日以降の最高気温
ああ、なるほど。
を足し上げて、累計が600度を超えると、 その場所では桜が咲くっていう。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
って
なん
こ
か、
とは人為的に桜を咲かせることができるってことですね。
ドライヤーを当てるとか？
とか火を焚くとか。
まあ、そうですね。別の悪影響がありそうですけど、まあそうですね。
あ、ええ、面白
確
い。
かに、ビニールハウスで囲うとかはできそうですね。
日
あ、それ、
照時間とかじゃないですね。温度なんですね。
そうそう。あ、面白い。でもそれ確かに、こっち
面
亀
白
に
い。
ありそう。
ありそう。あ
ね、
りそう、ありそう。
急いで咲かせないといけなくなって。
はいはいはい。
はい。中側にハウス作らせてっていうのありそうですね。
なんか外国の人とかを迎えるんでしょうね、
あ、
きっ
そう
と
そう
ね。
そうそうそうそう。で、
なんかね。
部長に頼まれて。
そうそう。でも最後は近所のおばあちゃんとかが見て終わるみたいな回でしょうね、きっと。
そうですね。
ありそう。なるほど。まあ、史上1位タイ。いつだったんだろ
ね。
うな。まあ、温暖化なんて言われてるから、だんだん暖かくなってきてるんでしょうね。ってことは、史上1位は最近なのかな。
ああ、そうかもしれないですね。確かに。
はいはい。ごめんなさい。お花見の思い出ね。
そう。てか、花見って、やっぱり、僕、主催したことあるかな。花見できる人、偉いなと思いますね。ちゃんと花見、
どういうことですか？
宴会として。つまり、結構な段取りが必要で、まず、
確かに。
これぐらいの時期に桜が咲くっていう名星を立て、その日
はい
を、
はいはいはい。
これがだから流動的なのがまず難しいとこですよね。
確かに確かに。
2ヶ月前からは決められない。で、目星を立てた上で、ここで花見しようねって言っといて、かつその場所を確保できるかもまたわからない。し、その日があったかいか寒いかもわからない。とか、非常にこう変数の多い遊び。
まあ、だから近場のやつとある程度の少人数でっていうのが一番やりやすいんでしょう
そう
ね。
ですね。とか、まあ、あと、この
仕事
日、
終わりに。
この日やってるから誰でもどうぞ的な形とか。
まあ、外堀の桜が咲いてるから仕事上がったら見てこうよっていうぐらいが多分一番理想の花見なんじゃないかな。上野
確
公
かに。
園で50人集合とかって多
はい
分
はい。
確かに幹事としては難しいでしょうね。
そうそうそう。いや、僕だから実
なる
際、
ほど、
あ、そう、
さ
それ
す
を
が。
感じたのは、なんか、最初の会社にいるとき、同期38人ぐらいいるんですけど、みんなで花見しようって僕が言って、集合時間に来たの1人っていうことが
それは土日なんですか？
あります。土日です。あ、でも、
ろんな、
桜って、そのチェリーブロッサムって、その海外にもある場
なん
所
で
に
英語で言っ
は、
た？
いや、そう、海外にもある場所にはあるんです。
あると思いますよ。それこそニューヨークというかアメリカ、ワシントンとか、
ああ、あるんだ。
桜を送ったので有名ですよね。
ああ、いや、なんか、ポツンとある桜の木の下とかで、日本にこういう文化があってって言ってピクニックやったらめっちゃ喜ばれそうですよね。
ああ、確かに。いや、でも桜、ヨーロッパでも見るようになってきた気がするけどな。ただ日本みたいに公園にああいうふうに咲き誇るっていうのはあんまり見ないかな。
まあ、あと、隣もやってるから楽しいっていうのはもちろんありますけどね。
そうですね。あと、桜って木の特徴として、根っこが横に広がるんですよね。
おお、確かに。
なので、護岸工事というか、川とかの斜面とかに植えると、
強
そ
く
の
なるん
土手
だ。
を強くしてくれるんで
な
する
ほ
よ。
どね。へえ。
なんかよく日本で川沿いにこう桜がずらーっと並んでるみたいなのってよくあるじゃないですか。あれはそういう目的で作ってたりもするので。
なるほど。
そうそう。で、それで株分けしてって増えてったっていう、割とこの
へえ。
200年というかで、200年は嘘ですね。まあ100年とかで今の景色になってったみたいなところも
なん
ある
か、
ので。
土手にたくさん植えたのは、踏み固めるためだったみたいな説もありますよね。家康がやったみたいな。
ああ、面白いな。それ吉原とかでもそうですよね。なんか、人が歩くとそこが踏み固められるから治水にいいみたいな。浅草浅草寺から吉原の間を男を歩かせるために吉原作ったみたいな、
な
そう
る
い
ほどね。というわけで、一つ目は開花宣言でしたね。で、二つ目は、
ああ、そうだ、これ4つあるんだ。
そうなんですよ。ハッシュタグマスク解禁ですね。 ちょっと解説読みます。厚生労働省の発表により、3月13日から屋内、うん、屋外のどちらにおいてもマスク着用は個人の判断が基本になりました。エディの僕はマスクをもうしなくてもいいんだと分かりつつも、習慣で家を出る前にマスクをつけるようになっちゃいました。柳下さん、今井さん、マスクを外しますか、それともつけますかという。なんか、あれですね、この質問自体が、こう、3年前とかよりは、ちょっとデリケートなことになっているのが、なんか、こう、面白いし、変な感じだなって気がしますね。全然僕は、ケースバイケースというか、今の時期で言えば、花粉症なんで、基本するんですけど。
はいはいはい。
まあ、でもまあ僕は昔から緩かったんで、割と屋外、その一人で歩いてる時とかはずっとしてませんでした。割と。
僕もそうですね。3年前よりかはデリケートだけど、2年前よりかはリベラルなというか。
確かにそうですね。
そういう意味ではなんかいろいろと、まあ、脱コロナなのかポストコロナみたいになってきてるんでしょうね。
はいはいはい。
僕もケースバイケースだな。ただ、ちょうど僕、このマスク解禁の日を挟んで飛行機に乗ったんですけど、
ほうほうほう、
行きは飛行機に乗る前にマスクお願いしますって言われて、
はいはい、
帰りは何にも言われなかったので、
はいはい、なるほど、
変わったんだなって思いました。
なるほどなるほど。まあ、それは徹底されてるでしょうね、マニュアルとしてね。
そうですね、なんか、特に飛行機ってこう、マスクのするしないとかで割とごたごたした人がたまにいらっしゃるみたいな。
そうですね。
ニュースも見たので、まあ働いてる皆さんはちょっと楽になるといいなと思いましたね。
なんか、そうだ、病院とかはね、やっぱり、僕この間、つい数日前病院行きましたけど、そこはやっぱり待合室はここではお願いしますって明記されてました。
特に強い主義主張がないので。
そうなんですよね、僕もない。
でもそういう主義主張がある人が一定数いるっていうことが潜在的なんだろうな。
はいはい。でもなんか面白いなと思うのは、その、
うん、
まあプロ野球とかってその、めちゃくちゃコロナに敏感にやってたわけなんですよね、去年とか特に。まあそれはもうしか、ね、かかったら出れないから、しかも集団感染。
ああ、そっかそっか。
いや、WBC そこどうしてんだろうってめっちゃ思ってて。
お、確かに。
いや、つまりまあ、かかっても別に、いわゆる濃厚接触者が出場停止にならないとか、多分そういうレギュレーションなんだと思うんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、あるいはかかっても出れるぐらい、もしかしたら。
おー、へー、
わかんないですけど、でもその、みんなめっちゃ飲みに
行く。そもそも渡航ができないみたいな可能性もありますよね。
ああ、発熱したらですか。
そう、外国の方は。
ああ、来るときね。でも、日本ってそこまでやってるんですっけ、ちょっと、疎くて申し訳ない。
いやー、でも、どの飛行機でも、まあ、そもそもその、疫病検査はしますもんね。
はいはい。
サーモグラフィーで、そのエボラ熱だろうとコロナウイルスだろうと、
はいはい、
熱が高い人は入っちゃいけないっていうのはもう別に普段からやってるから、そこで引っかかるみたいな、まあまあまあ、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと本題からずれましたね。まあまあまあ、
そうです。ああ、いい。あ、いや、だからなんかめっちゃみんな飲みに行ってるし、 WBC のメンバーは、でめっちゃそのベンチ内でマスクしてる選手はほとんどいないんじゃないかなと思ってて、あ、別に僕どっちでもいい派なんで、それを見てなんかうわーとか全然思わないんですけど、その、そこのなんか考え方って何がどう変わったんだろうっていうか、まあ、あるいはでも国が動くってこういうことなんだなみたいな意識が変わる。
なるほどね。
だから半年前に WBC 今のテンションでやって、なんかダルビッシュがあれだけ飲みに行ってたら、なんか、もう少しそこに苦言を呈す人して呈する人もいた気がするんですよね。でも今はもう完全にその、いや、ダルビッシュがすごくみんなに気を使ってなんか一丸になろうとコミュニケーションしてるみたいな評価になっているのが、
なるほどなるほど。
そう、すごい面白いなと思って。
ダルビッシュ選手って、 めちゃめちゃ背高いんですね、あの人。
そうですね。
うん。
2メーター。
この前彼の写真を見かけて、
はい、はいはい。
まあ、スポーツ選手じゃない人と並んでるときに、なんか異常な背の高さに見えて、
はいはい。
ああ、やっぱりスポーツマンってすごいなって。
はいはい。196センチですね。
あ、そんなにあるんだ。全部長いもんな。
ね、いやすごい、
はい、ごめんなさい、これまだ2つ目ですもんね。
そうなんですよ、はい、じゃあ次いきますね、うん、次は、ハッシュタグエブエブです、はい、
うんうん、
これは、アメリカアカデミー賞の授賞式が、12日の夜ロサンゼルスで開かれ、エブリシング、はい、エブリウェア、オールアットワンス、通称エブエブが作品賞、うん、主演女優賞を含む7部門を、受賞しました、
うんうんうん、
主演のミシェル・ヨーさんはアジア系、の、俳優として初めて主演女優賞を獲得されたということで、はい、今井さんは先日エブエブめっちゃ寝てしまったとツイートしていらっしゃいましたが、
うんうん
うん、どんな感想だったかお聞かせくださいということですね。
はいはい、映画で寝ることあるんですね。
僕は結構あります。
あ、そうなんですね。それはいいですね。
本当ですか。
休めてというか、なんか昔、はいはい、ちょっと今井くんの感想とか、エブエブの話ももちろんちゃんとしたいんですけど、
はい、はい。
オーケストラで寝るのは失礼かっていう話があって、
はいはい。
もちろん基本は寝ない方がいいと思うんですよ。なんだけど、なんかある指揮者の方が、それぐらいリラックスして聴いていただけたんですねっていうようなことを言ってて、まあもちろん本当は、ね、寝ない方がいいに決まってんだけど、
うんうん。
なんか、そういう見方も、まあ、そういう言い方もあるのかって、ちょっと感心したことがあって。
ほうほうほう。
なんか、その、もちろんね、一つの作品エンターテインメントで、そこの作品に対してはリスペクトあると思うんですけど、
はい。
なんか、自分の体調とかそういうもので、周りも暗いし、うん、静かなものだったら、寝るっていうことってゼロじゃないじゃないですか。
うん。
疲れてたとかね、単純に。寝てなかったとか。うん、なんか、映画館って、なんか、寝てる人いるけど、気持ちよさそうなんだよな、いつもみんなそういう人。
ああ、確かにね。
そうそうそう、だから、ああ、寝てるよ、この人って思いながら、あ、なんか、うん、お休みって思ってる。
まあ、確かにな、車で寝るとかより映画館で寝る方が気持ちいいかもしれないですね。
うん。つまんなかったからなんですか、つまんなかったって言い方だけど、どんな感想なんですか、エブエブ。
エブエブは、ちょっとね、まあ、そもそも疲れてる状態で見ちゃったっていうのはあって、
はいはいはい、
なんかね、その疲れてる時って僕、うん、まあ、僕はなんですけど、あんまり頭使いたくないんですよ、
うん、うんうんうん
うん、だから疲れてると、前も言ったかもしれないですけど、うん、カイジのスピンオフの班長っていう漫画、もう、
はいはいはいはい、
寝る前20週ぐらい読んでるんですけど、あれ読んで、
知らなかった。
あ、本当ですか、うん、あれ読んで眠くなったら、閉じて寝るっていう。あれ、令和のこち亀だと思ってるんで、めっちゃ面白いんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、いくつかスピンオフありますけども、班長が圧倒的です。
班長ってちょっとごめんです。エブエブの話だけど、班長の。あれってさ、はい、班長が一日休日を過ごす話ですよね、地上で。
そうです、そうです、そうです。
基本それだけですよね。
それだけです。
あ、それそんなに、今何巻出てるんですか？
今15かな。15巻が今月出ましたかね。15巻ももう5回は読みました。
あ、そんなに面白いんだ。
すごいです、ちょっと。前世紀のこち亀を彷彿とさせる。
はい。カイジ読んでなくても面白いですか？
全然問題ないです。
あ、分かった。ちょっと読んでみます。
はい、ぜひ。
エブエブってどんな話なんです
か？そうそう。で、エブエブは、つまり頭使いたくないんですよ。で、
うん。
エブエブは頭使わなくて良さそうだなと思って見に行ったんですよ。公開直後ぐらいに行ったんですけど。
うん、うん、うん。
なんかアクションとかね、すごい、なんかヒーローものかな、うん、みたいなテンションで見に行ったんですけど、なんもあんま知らずに、うん、調べずに。
うん、うん、うん。
したら、まあ、その SF なんですけど、
うん。
割と難しいんですよ。
へぇ。
ちゃんと理解しようと思うと。
ほう。
そのいわゆるマルチバースものなので、いろんなパラレルワールドにいる、はい、その主演してるミシェル・ヨーが出てくる、うん、まあ、だからその演技分けはもう本当にすごいんですけど、確かに
なるほど。だからエブリシング、エブリウェア、オールア
ット
ワンス。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
序盤にだからルール説明がされるんですけど。
おお、面白そう。
その時に、ああ、今日見ちゃいけないやつだ。と思う。
インセプション的な難しさなんですか？
ああ、まあ、ある種そうですね。まあでも、僕ちょっと語る資格ないぐらい序盤で寝て、その後も半分以上寝てるんで。
それはないわ、資格は。そう。
だから、見たとはちょっとあんま言えないですね。あ、つまんなかったとはもちろん言えない。
ただ、頭を使えないときに見てしまったということですね。
そうです。だから、そう、気ぃ抜、いわゆるポップコーンムービー、まあそういう見方もできるんだろうけど、ポップコーンムービーだと思っていくと、ちょっと、面食らう。うん、
ネットフリックスの、
はい、はいはい。
ラブデスロボット見ました。
ああ。
ラブデス
ロボット。全然見れてないです。いくつか覗いたぐらい。
あれ好きなんだよな。
あれはなんかそうですよ。なんか、超ハイレベルな週刊ストーリーランドみたいな。
うん、そうですね。
感じです。まあ、短編のちょっと怖い、ね、ちょっとっていうか、まあ、怖い話集。怖いっていうのが、その、しかも、はいはい、
世にも奇妙な物語的 な、
そうですね、
うん、ギミックとガジェットの SF
多分、そうですね、
映像集みたいな感じですね。あ、ちょっと見てみます。エブエブだ。
ぜひ、はい、柳さん好きだと思います。はい、じゃあ、
最後は、
はい、最後は、ツイート AI 分析ですね。
これ初めて見ましたね。
そう、解説いきます。現在ツイッターでは話題のチャット GPT を用いたツイート分析サービスが人気です。 AI がツイートからその人の性格関心を導き出してくれます。試しに今井さんと柳下さんのツイート分析をしてみました。それぞれ読み上げますね。
はい、はい。
今井さん、発信者の今井さんは明るくポジティブな性格が伝わってきます。趣味や興味についても積極的につぶやき、人との関わりを大切にしている様子が感じられます。また自分自身を振り返り、成長や努力を意識する姿勢を持ち合わせているようです。
うん、はい。
続いて柳下さん、アカウントの内容から発信者は意欲的で仕事に真摯に向き合うタイプのようです。またスポーツや健康にも興味があり、自己管理もしっかりと行っているようです。情報を発信することで周囲の人々にも何か新しい視点を提供したいという思いがあるようです。
うんうん、
ということなんですが、どうですか、当たってますか。柳下さんのスポーツは
これ
分かんねえな。
健康にもそんなに興味がない。
そうですね。
当たっていない気がしますね、これ。
そうです。僕はでもね、なんかあんまりネガティブなこととかツイッターに書かないようにしてるので、
うんうん、
まあまあ、なんかこういう分析になるのは納得感はありますけどね。
これどのアカウントなんだろうな。僕昔のアカウント、今パスワードなくなっちゃって分かんないんだよな。
あ、でもそっちなんじゃないですか、多分。
そっちだよね、多分。柳下ボットの方でね、これきっと。
うん。
あれ今使われてないけど、まあいいや、でも、何にせよ僕は僕だ。
まあ、でもこういう、こう、ちょっとした、
ね、こんなのサービスが、
うん。うん。ね、ちょっとした、僕これ AI、やったことなかったんですけど、
うん。
なんかこれめっちゃやり方うまいなと思って見てて、
うんうんうん。
なんかこの AI 分析のそのシステム作った人、何人かいらっしゃるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
なんかその吐き出すまでにちょっと時間がかかるみたいなんですよね。
へえ、
うんうん、このツイッターアカウント分析、ツイッターアカウント分析してって入れた後に、多分出てくるまで、
うんうんうん、
どれぐらいの、まあ、20秒とかもっとかな、なんかしばらくかかるんですよ。
うんうんうん、
だから、うんうん、なんかね、なんつだってですね、何分間に1回抽選を行い、その中から選んだ人の AI 分析を行います、みたいな風にしてて。
ほうほうほう。
で、その抽選はどっから選ぶかっていうと、その15分に1回ぐらいのつぶやきにリプしてください。う
ん、ああ、なるほど。
そう。だからみんな、お願いします、お願いします、お願いします、お願いします、みたいな。
すごい。
そう書いてて、で、結果広がって。で、この、制約がどれぐらい本当なのかとかっていうのは僕は知らないんですけど、その本当にそんなに何分に1回しかできないのかとか。
うんうんうん。
でもなんか、マーケティングとして超うまいなって思って見てました。
そこにこう、AI 的何かがあったら、
うん。
どの人を引っ張り上げるとより拡散するかとかの分析できそうですね。
どの人
引っ張りフォロワー数とか、
はいはい、
つまりそのお願いしますお願いしますって言ってるアカウントがいっぱいあってその中でさらに AI 的に、
うん、
あこの人のツイートはいつもこの人がリツイートするから、
はいはいはい、
リツイート率この人高そうだなみたいな、まあ、いわゆるインフルエンサーか、
あ、はいはい、
インフルエンサーとかハブみたいな人をより当てるとかやると
る
マーケティング的にも正しいし AI 的にも正しい広告になるんでしょうね、
うんうん、なるほど。
これ全く知りませんでした。ツイート AI 分析、
はい、
というハッシュタグがあったんだな。
そうです。
はい、はい、まあ選ぶか、
ということで柳下さん、はい、今週の、うん、今週のハッシュタグこの1本の発表をお願いします。
はい、これ今井くんなんかドラムロール的なのはないですか。
はい、やります、やります。ダラララララララララララララララララララララララララララララタン。
すごい平たいドラムロール、エブエブでお願いします。
はい、ということで、受賞の決め手は何でしょう。
見に行きたいなと思ったから。
ああ、なるほど。じゃあいい。
で、エブエブっていうハッシュタグでもう一回喋りたいなと思った。
ああ、いいですね。
今井くんとお互い見て。
ありがとうございます。じゃあ、というわけで、今週3つ目のハッシュタグは、ハッシュタグエブエブに決定です。
おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。なのか、これ。
最後4つ目のハッシュタグです。4つ目のハッシュタグは、
はい、
番組に寄せられたお便りとスタッフが選んだハッシュタグの中から抽選で選んでいきたいと思います。
はい、
じゃあちょっとまた SE をつけます。ごそごそ。ごそごそ。
SE だったんだ、これ。
ごそごそ。はい。ポッドキャストネーム、エモラジヒーさんからのお手紙です。うん、
ありがとうございます。
定時段の回興味深く聞かせていただきました。実はもともとプロマジシャンをやっていまして、昨今の SNS の進化によりマジシャンだけの専売特許だったネタが周知の事実にどんどんなっている状況にありますと。だからこそ今その種が分かりづらい心理誘導などのパフォーマンスが、主流になりつつありますということで、
なるほどなるほど、
はい、ハッシュタグとしては、ハッシュタグ手品の種ということで、なるほどね、うん、そっかそっか、だからメンタリストとかが出てきたってことですね。面白いな。
なるほど。あ、この種が分かりづらい心理誘導って、
はい、
あのこれ見てくださいねって手、左手上げてるときに右手をあまり見せないとかそういうことではなくて、
あ、そういうことだと思いますよ。
あ、そういうことですね。なるほど、
はい、
それがメンタ、あれメンタリストって手品師ではないですよね。
でもその
今あなたが選んだカードはスペードのエースですね、はいはい、みたいな、そういう人
とかます、うーん、もあるし、あ、そうそう、その今、そうですね、柳田さんの今のパターンはその何によってそれがなされたかいろんなパターンがありそうな気がしますけど、
はいはいはい、
あれじゃないですかね、つまりあなたが今脳内に思い浮かべてるのはこれじゃないですかみたいな、
うんうん、
そういうその例えば、あ、じゃあ、あなたは今、一連の行動を経て、今、脳内に浮かんでいる数字をここに書いてくださいって言って、
うんうんうん、
で、そのあらかじめ用意して、例えばそれが3だったとして、自分も3のカードを用意しておいて、うん、で、同時にオープンにしましょうみたいな感じで、両方3で、うん、わー、すごいみたいな。
それがメンタリスト。
多分、ちょっと僕も詳しくないんであれですけど、でも、そうですね、これ、あの、エモラジって、エモラジっていうポッドキャストがあるんですよ。う
ん、あ、なるほど。
はい、
エモいんですか。
エモいんですよ。あのいいですね、ポッドキャストウィークエンドもちょっと手伝ってもらってて、前回の時。
あ、なるほど。
エモラジのお二人には、はい、非常にこうナイスガイの二人です。
聞いてみよう。プロマジシャンだったんですね、エモラジの。
そうそう、それはね、僕知らなくて、この間教えてもらってびっくりしたんですけど、あの、チラッと見せてもらったけど、すごい上手で。
プロってすごいですね。
はい。
はい
って今はサラリーマンをされてるんですけど、昔そうだった
と、うんうん、へえ、
そう、でもなんかこういうそのなんか SNS によって変えられてしまった業界とかってなんか他にもありそうですよね、うん、変わらざるを得なかったとか流行りが変わっちゃった
みたいな。確かに なんかあとバリエーションも作りましたよね。
ほうほう、と言いま
こ
す
の前、
か。はい。
インスタだったかな？インスタグラムで流れてきたショートリールで、手前にテーブルね、男性が座ってて、奥にグラマーなお姉さんが立ってるんですね。で、手前の男性が机の上で、コカ・コーラかなんかの缶を A4 の紙で巻くんですよ。
わかります。見ました、それ。
あ、見ました？やっぱそう。で、それで、その時ぐらいにお姉さんが後ろで T シャツを脱ぎ始めるんですよね。
そうですね。
で、まあ、グラマーなお姉さんだから、なんだなんだってなって、
そう。
そ
で、
の
なん
間
か、
に、実はその、手前のお兄さんはその、缶を下に、テーブルの下にこう落としてるわけですよ。で、最後クシャってやって、ほら、缶が消えましたっていうのを、
そうですね。
何回見ても種がわかんないみたいなハッシュタグがついてて、まあ、それはその、なんていうか、逆手に取ったというか、
そう
そ
で
の、みんなお姉さんを見てるんでしょっていう、まあ、その、あははという笑いを作るがためにそれをやってるっていう。
そう
なんです
で
けど、まあ、そういう、だから、ごめんなさい、ちょっと話がずれるけど、やっぱナポレオンズとか、ああいう、まあ、お笑いというのかな、マジシャンっていいなって思います、ずっ
そう
と。
ですね。ナポレオンズは、まあ、手品版の滑り芸みたいな感じですよね。
ああ、そうかもしれない、確かに。
あ、僕
そ
で
う、
も
初めナ
今、
ポレオンズ好きだ。
SNS がスマホの登場によってできた、ある種の流行りみたいなのを一個思いついたんですけど、ここ10年ぐらい、やっぱりその、PV とか映画とかを、の褒め言葉の一つに、あるいは売り文句の一つに、ワンカットって増えまし
どういうことですか？ワンカット？ああ、ワンカットで撮ったものってことです
たよ。
か？なるほど。編集してないってことですね。
それって多分みんながカメラをも、ビデオを撮るようになったから通用する。
ああ、そういうことか。なるほどね。
これどう、これ私、俺のスマホでもできるってこと？どういうこと？っていう。そうだ、鏡の前にいるのに、なんでカメラ映ってないの？みたいなとか。
なるほどね。
そう、それって、みんなが撮ってるから通用するように、相対的に凄さが浮き出てきた、だなって思っ
あと
てて。
逆回しのすごい人も最近よく見ますね。
そうですね。面白いですね。まあ、よくあるのは、プールから出てくるとか。
あ、そうそう。あと、本当に後ろ向きで走ってるのを逆回しにして、
おお、なるほどね。
全く普通に走ってるように見える人とか。あ、そういう人もなんかちょこちょこ最近見るな。お前がさっき言った SNS により何かが使えなくなったパターンってなんだろうな。手品は確かにそうだ。
まあ、あとなんか、これもそう、手品もそうですけど、だから情報の非対称性みたいなものが是正されたっていう意味では、なんか、いろいろ、消費者にとっていいことがあるみたいなのも増えたかもしれないですけどね。
まあ、レシピとかそうかもしれないですね。
ああ、確かに。
あ、ちょっとでも非対称性は関係ないか。
まあ、例えばそう、不動産情報とか。
ああ、確
だ
かに。
から、いろんな人が自分自身がメディアを持つ、ソーシャルメディアで発信することによって、いろんな種明かしが行われたってことなんでしょうね。
なるほど。手品の種。種化した社会。なんか、全然ごめん。今、言って損した。
そうですね。
なんか、種って面白いなって思ったんだけど、言ったことが何もいいこと言えなかった。ごめんなさい。
全
反省
然
してます。
いいんですよ。あ、でもまあ寿司とかもね、もう今 YouTube だけで勉強した寿司屋さんとか出てきてますよ。
ああ、YouTube で勉強するいろんな人はいますね。僕、昔、九州の八女？
蜂の
福
女
岡の
と書い
南の
て。
方で、で、屋根に登らなきゃいけなくなって、いろんな行きがかり上。屋根登るときに、あれ、瓦ってどこ踏むんだっけ？ ってなったんですね。
おお、面白い。はい。
その時に YouTube でちゃんと屋根屋さんが、
へえ。
ここを踏みましょうっていうのを流してて、
面白
いや、すごいなって思いました。
い。面白いですね。それはすごい面白い。
うん。
その検索の期待値、ちゃんと持てるとか
うん。
の、なんか大事ですよね。
そうですね。
まあ、だから今後チャット GPT に何聞けるかみたいなことも能力になっていくんでしょうね。なんかそんなことも、ここ1ヶ月で今、1万回ツイートされてそうなこと言っちゃって、今すごい恥ずかしい。
でも検索術みたいなものの、
はいはい。
AI に聞く術ってことですよね。
そうそうそうそう。
で、それが AI に聞く術が超越して、なんか、あれあれみたいなので、なんか分かってきてくれるんでしょうね、きっとね。AI に聞く術すら超越するのが AI の世界な気もするな。すごいな。AI って、例えば鼻歌聞かせて、これって何だろうっていう時に、今までだと、多分そこの音程とかから検索したと思うんですけど、チャット GPT に含まれてその AI って、その人のこれまでの聞いてきた音楽傾向みたいなものからも推測したりするんでしょうね。
ああ、なるほど。
うん。だから鼻歌が、この人はちょっと音程外しそうだなみたいなことも含めて、検索してくれそうな気がするので、いろいろと AI に聞く術を超越するのもすぐな気がするな。
なるほどね。ひいさん、お手紙ありがとうございました。嬉しく思いま
ありがとうご
す。
ざいました。ちょっと
はい。
聞いてみます。おすすめのエモラジ回ってあります？
パッと、なんか、それこそね、ちょっと僕らと近いっていうか、
うん。
BGP 系なんですよね。
バックグラウンド？
ポッドキャスト。
ポッドキャストっていうのか。なるほど。BGP。
いや、今勝手に作った言葉ですよ。
なんだよ。
だから、そういう意味ではどれから聞いても間違いないというか。はい。
ああ、じゃあ最新回から聞こう。うん。
ということで、はい、4つ目のハッシュタグは、ハッシュタグ、手品の種でした。
ありがとうございました。
はい、3月24公開分ですが、矢田さん、何か告知はありますか？僕は前回、集い文庫の告知を忘れました。すいません。
そうだよね、そういえば。
はい。
もう終わっちゃってますね。
3月19日にやりました。
いや、でもあの時って、収録した時って特に告知してなかったですもんね。
いや、知
いろんな
って
情報、してたんだ。
してましたね。だから僕が、
単純な抜け。
そうだし、まあ僕があんまりギャーギャー言ってないんですよ。だから僕も割と楽しみっていうか、
なるほど、なるほど。
はい、集いの金子くんが中心になってやって
あ、そうなんですね。じゃあ、
る。
集い文庫、楽しみでしたね。楽しかったですねっ
はい、
て
すご
言っ
い
と
楽し
こ
かった。はい。家主対面のハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。フォローがまだの方はぜひフォローをお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でお知らせしています。ツイッターまたはインスタグラムで、柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローをお願いします。また、番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグや感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから、柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、そして感想を送ってもらえると幸いです。というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下、
今井の
ハッ
ハッシュタ
シュタググ
ララ ジ
ジ
オ
オ
ででしし た。
た。